明くる日は予想のごとく好天気である。今年は例年より気候がずっと緩んでいる。ことさら今日は暖かい。三四郎は朝のうちに湯に行った。暇人の少ない世の中だから午前はすこぶる空いている。三四郎は板の間にかけてある三越呉服店の看板を見た。きれいな女が書いてある。その女の顔がどこか峰子に似ている。よく見ると目つきが違っている。歯並びがわからない。峰子の顔で最も三四郎を驚かしたものは目つきと歯並びである。与次郎の説によると、あの女はそっぱの君だから、ああ四十歯が出るんだそうだが、三四郎には決してそうは思えない。三四郎は湯に浸かってこんなことを考えていたので、体の方はあまり洗わずに出た。昨夜から急に新時代の青年という自覚が強くなったけれども、強いのは自覚だけで、体の方は元のままである。休みになると他のものよりずっと楽にしている。今日は昼から大学の陸上運動会を見に行く気である。三四郎は元来あまり運動好きではない。国にいる時、うさぎ狩りを二三度したことがある。それから高等学校のボート競争の時に旗振りの役を務めたことがある。その時、青と赤と間違えて振って大変苦情が出た。もっとも決勝の鉄砲を撃つ係の教授が鉄砲を撃ち損なった。撃つには撃ったが音がしなかった。これが三四郎の慌てた原因である。それより以来、三四郎は運動会へ近づかなかった。しかし、今日は上京以来初めての競技会だから、ぜひ行ってみるつもりである。与次郎もぜひ行ってみろと勧めた。与次郎の言うところによると、競技より女の方が見に行く価値があるのだそうだ。女のうちには野々宮さんの妹がいるだろう。野々宮さんの妹と一緒に峰子もいるだろう。そこへ行って、こんちはとかなんとか挨拶をしてみたい。昼過ぎになったから出かけた。会場の入り口は運動場の南の隅にある。大きな日の丸とイギリスの国旗が交差してある。日の丸は合点がいくが、イギリスの国旗は何のためだかわからない。三四郎は日英同盟の成果とも考えた。けれども、日英同盟と大学の陸上運動会とはどういう関係があるか、とんと見当がつかなかった。運動場は長方形の芝生である。秋が深いので芝の色がだいぶ冷めている。競技を見るところは西側にある。後ろに大きな築山をいっぱいに控えて、前は運動場の柵で仕切られた中へみんなを追い込む仕掛けになっている。狭い割に見物人が多いので甚だ窮屈である。幸い日和が良いので寒くはない。しかし、外套を着ているものがだいぶある。その代わり、傘を差してきた女もある。三四郎が失望したのは、婦人席が別になっていて、普通の人間には近寄れないことであった。それから、フロックコートや何か着た偉そうな男がたくさん集まって、自分が存外幅の利かないように見えたことであった。新時代の青年をもって、自らおる三四郎は少し小さくなっていた。それでも人と人との間から婦人席の方を見渡すことは忘れなかった。横からだからよく見えないが、ここはさすがに綺麗である。ことごとく着飾っている。その上、遠距離だから顔がみんな美しい。その代わり誰が目立って美しいということもない。ただ総体が総体として美しい。女が男を征服する色である。甲の女が乙の女に打ち勝つ色ではなかった。そこで三四郎はまた失望した。しかし、注意したらどこかにいるだろうと思ってよく見渡すと、果たして前列の一番柵に近いところに二人並んでいた。三四郎は目の付けどころがようやく分かったので、まず一段落告げたような気で安心していると、たちまち五六人の男が目の前に飛んで出た。200メートルの競争が済んだのである。決勝点は 峰子とよしこが座っている真正面で、しかも鼻の先だから二人を見つめていた三四郎の視線のうちには、ぜひともこれらの相関が入ってくる。五六人はやがて十二三人に増えた。みんな息を弾ませているように見える。三四郎はこれらの学生の態度と自分の態度を比べてみて、その相違に驚いた。どうして、ああ、無分別にかける気になれたものだろうと思った。しかし、婦人連はことごとく熱心に見ている。そのうちでも、峰子とよし子は最も熱心らしい。三四郎は自分も無分別にかけてみたくなった。一番に到着した者が、紫の猿股を履いて婦人席の方を向いて立っている。よく見ると、昨夜の親睦会で演説をした学生に似ている。ああ、背が高くては一番になるはずである。計測係が黒板に25秒74と書いた。書き終わって余りの白墨を向こうへ投げて、こっちを向いたところを見ると、野々宮さんであった。野々宮さんはいつになく真っ黒なフロックを着て、胸に係員の記章をつけて、だいぶ人品がいい。ハンケチを出して洋服の袖を二三度はたいたが、やがて黒板を離れて芝生の上を横切ってきた。ちょうど峰子とよし子の座っている真ん前のところへ出た。低い柵の向こう側から首を婦人席の中へ伸ばして何か言っている。峰子は立った。野々宮さんのところまで歩いてゆく。柵の向こうとこちらで話を始めたように見える。峰子は急に振り返った。嬉しそうな笑いに満ちた顔である。三四郎は遠くから一生懸命に二人を見守っていた。すると、よし子が立った。また、柵のそばへ寄っていく。二人が三人になった。芝生の中では、砲丸投げが始まった。砲丸投げほど力のいるものはなかろう。力のいる割に、これほど面白くないものもたんとない。ただ、文字通り砲丸を投げるのである。芸でも何でもない。野々宮さんは柵のところで、ちょっとこの様子を見て笑っていた。けれども、見物の邪魔になると悪いと思ったのであろう。柵を離れて芝生の中へ引き取った。二人の女も元の席へ伏した。砲丸は時々投げられている。第一、どのくらい遠くまで行くんだか、ほとんど三四郎にはわからない。三四郎はバカバカしくなった。それでも我慢して立っていた。ようやくのことで型がついたと見えて、野々宮さんはまた黒板へ11メートル38と書いた。それからまた競争があって、長飛びがあって、その次には土投げが始まった。三四郎はこの土投げに至って、とうとう辛抱がしきれなくなった。運動会は、めいめい勝手に開くべきものである。人に見せべきものではない。あんなものを熱心に見物する女はことごとく間違っているとまで思い込んで、会場を抜け出して裏の築山のところまで来た。幕が張ってあって通れない。引き返して砂利の敷いてあるところを少し来ると、会場から逃げた人がちらほら歩いている。正装した婦人も見える。三四郎はまた右へ折れて、つま先登りを丘のてっぺんまで来た。道はてっぺんで尽きている。大きな石がある。三四郎はその上へ腰をかけて、高い崖の下にある池を眺めた。下の運動会場でわーっという大勢の声がする。三四郎はおよそ5分ばかり石へ腰をかけたままぼんやりしていた。やがてまた動く気になったので、腰を上げて立ちながら靴のかかとを向け直すと、丘の登り際の薄く色づいたもみじの間に、さっきの女の影が見えた。並んで丘の裾を通る。三四郎は上から二人を見下ろしていた。二人は枝の隙から明らかな日向へ出てきた。黙っていると前を通り抜けてしまう。三四郎は声をかけようかと考えた。距離があまり遠すぎる。急いで二三歩芝の上を裾の方へ降りた。降り出すといい具合に女の一人がこっちを向いてくれた。三四郎はそれで止まった。実は、 こちらからあまりご機嫌を取りたくない。運動会が少し尺に触っている。あんなところに、とよしこが言い出した。驚いて笑っている。この女はどんな陳腐なものを見ても珍しそうな目つきをするように思われる。その代わり、いかな珍しいものに出会っても、やはり待ち受けていたような目つきで迎えるかと想像される。だから、この女に会うと重苦しいところが少しもなくって、しかも落ち着いた感じが起こる。三四郎は立ったまま、これは全くこの大きな常に濡れている黒い瞳のおかげだと考えた。峰子も止まった。三四郎を見た。しかし、その目はこの時に限って何者をも訴えていなかった。まるで高い木を眺めるような目であった。三四郎は心の内で火の消えたランプを見る心持ちがした。元のところに立ちすくんでいる。峰子も動かない。なぜ競技をご覧にならないの？とよし子が下から聞いた。今まで見ていたんですが、つまらないからやめてきたのです。よし子は峰子を顧みた。峰子はやはり顔色を動かさない。三四郎は、それより、あなた方こそなぜ出てきたんです。大変熱心に見ていたじゃありませんか。と、当てたような、当てないようなことを大きな声で言った。峰子はこの時初めて少し笑った。三四郎にはその笑いの意味がよくわからない。二歩ばかり女の方に近づいた。もう家へ帰るんですか。女は二人とも答えなかった。三四郎はまた二歩ばかり女の方へ近づいた。どこかへ行くんですか？ええ、ちょっと。と、峰子が小さな声で言う。よく聞こえない。三四郎はとうとう女の前まで降りてきた。しかし、どこへ行くとも追求もしないで立っている。会場の方で喝采の声が聞こえる。高飛びよ。と、よしこが言う。今度は何メートルになったでしょう。峰子は軽く笑ったばかりである。三四郎も黙っている。三四郎は高飛びに口を出すのを潔しとしないつもりである。すると峰子が聞いた。この上には何か面白いものがあって。この上には石があって崖があるばかりである。面白いものがありようはずがない。何にもないです。そう。と疑いを残したように言った。ちょいと上がってみましょうか。よしこが快く言う。あなたまだここをご存じないの？と相手の女は落ち着いて出た。いいからいらっしゃいよ。よしこは先へ登る。二人はまたついて行った。よしこは足を芝生の端まで出して振り向きながら、絶壁ね。大げさな言葉を使った。サッフォーでも飛び込みそうなところじゃありませんか。峰子と三四郎は声を出して笑った。そのくせ三四郎はサッフォーがどんなところから飛び込んだかよくわからなかった。あなたも飛び込んでごらんなさい。と峰子が言う。私？飛び込みましょうか。でもあんまり水が汚いわね。と言いながらこっちへ帰ってきた。やがて、女二人の間に容談が始まった。あなたいらして、と峰子が言う。ええ、あなたは、とよし子が言う。どうしましょう。どうでも、なんなら私ちょっと行ってくるから、ここに待ってらっしゃい。そうね。なかなか片付かない。三四郎が聞いてみると、よし子が病院の看護婦のところへついでだから、ちょっと礼に行ってくるんだという。峰子は、この夏、自分の親戚が入院していた時、近づきになった看護婦を尋ねれば尋ねるのだが、これは必要でも何でもないのだそうだ。よし子は素直に気の軽い女だから、しまいに、すぐ帰ってきます、と言い捨てて、早足に一人丘を降りていった。止めるほどの必要もなし、一緒に行くほどの事件でもないので、二人は自然後に残るわけになった。二人の消極的な態度から言えば、残るというより、 残された形にもなる。